中村文明の
メイン元気が湧いてくる。
異常な盛り上がりを聞いていただきましたが、ね、あの普段は中村文明のみるみる元気が湧いてくるって言うてからイエーイなのに、そうや俺止まってもうたね。中村文明のでみんな一瞬戸惑いましたね。すいません、戸惑いながら始めたいと思います。今日は北海道五円塾第4期M 組今勝手に決めてもうた。もう第4期は M 組というド M 組かなんか、ね、もう振られれば振られるほどなんか喜びを感じるとかね、しんどければしんどいほどなんか、だって前回の第1回の、三重県のね、私のふるさと宮川村で大杉谷でやった時も、山登りはさせられるわ、崖の上から飛び込まさせられるわ、ねえ、うまいこと絡むね。いやもうね、この、山口県から来てもらってる、もう言うわ、もう住職ね、現役住職、こんばんは。
こんばんは。何
ちょっと今ね、あの過呼吸気味になってもらうから。
飛び込むの58歳と56歳がリタイアしたのに、61歳の俺が飛び込まねえけん、うん、
しかもね、飛び込みの2回目の飛び込み覚えてますみんな、あの高いところからね、調子に乗って誰も求めてないのに頭から飛び込んで、おいで腹から落ちてね、
3日間こっちまめがです
ね。えでもまあ今回第2回ということで北海道まで来てですね、今日一日、まあ、ここで今日みんなでもう合宿のように浴衣姿で、泊まり込み状態ですけど、今日は東野さん、
おお出てきましたか、長野生日本。
ありがとうございます、振っていただいて。
いいえ、今日、まあ、今回は前回、三重県ではね、あの自然との対話ということで、まあ、大自然の中でちょっと童心に戻っていろんなことを感じてほしいなというそんな思いから、前回も楽しかったですかね皆さん、ありがとうございます。そして第2回は今度命との対話ということで、まずね、このポッドキャストを聞いてくれてる方は何やってんだって感じやけど、まあ椅子に座ることは一度もなく、机の上で鉛筆もつくことも一度もなく、今回はもう全てが感じるがままにという大コンセプトのもと進めているわけですけど、今回はまあ命との対話ということで、まずね、あのどうでした、あのオープニングからの東野のあの大阪弁まくし立てて、あのね、彼に対する命の説教はどうでした皆さん。感動したでしょ。
感動した。
ね。
どうですか。
感動した。
あれはね、実はね、大勢の講演会とかの場ではちょっとあまりにも過激すぎるから、なんか一般的には皆さんにお見せすることなんかは今まで過去一度もなかったんですけど、まあ、よくね、分かってくれてる皆さんにと思ったんで、あの命との対話のオープニングはまずあのね、簡単に。
という男の子ね、
4年前やね、あれね、
そうです喋った方がよろしいんですか。喋ってね、いやー、やりましたよ、あの時。あの時、お前はどう見ましょうかな、お
前はね、ほんまに柄の悪い大阪のおっさん来てるみたいな感じですけど、まあ、ことを説明するならば、まあ、彼はあの時16ぐらいだったかな、
あいつ19です、
ね、19? 19やったか、まあ、その若き彼が、まあね、あのパソコンでインターネット上の、まあ、言うたらこうバーチャルの世界での友達はたくさんいたり、 その書き込みみたいな、そういう顔も見たことのないバーチャルの知り合いは、それはいるといえばいるけれど、でも彼はリアルの世界にね、現実の世界に友達がいなくて、それでまあ長屋瀬来てて、でパソコン壊れた、携帯壊れた、でその修理代がないという、その数万円のことで、まあ、親にもそのことを言ったら、まあ、親からも怒られみたいな感じで、そのお金がないからパソコンが直せれないということを思い詰めて、で何かにつけすぐあいつ死ぬとかね、
そうそうそうそう、周りのやつとか周りの人とかをこう誹謗中傷してネットに書き込んだやつ
とか、あ、 その、まあ、その彼が、まあ、ある日もう僕は死ぬと、そんな置き手紙を書いて出て行って、みんなをすごい困らせて、そして発見されて戻ってきた後に東野さんからの大説教が始まるという、
まあ、まあそうですね、あの時ね、いや僕はなんかこうやっぱり粗末にしたらいかんと思うんですよ、笑かしたい、笑かしたい、笑かしたい、北総園で俺の顔見ない、真面目に喋って、いやだからね、やっぱりこうやっぱ死んだら飽きませんわね、
お前、あの聞いてる人の気持ちになってお前喋れよ、ちょっと
はだからちょっとまとまって
だから東野はあの今時でも ね今日のね、ご縁塾の皆さんは感じてくれたと思うけど、あんなに真剣になって若いやつに、だって血もつながってないって言うても他人なわけでしょ、でもそいつに対してあんだけ真剣にね、あのドシカルみたいなことってちょっと感動しましたでしょ、うん、だって確かにね、5万6万のことで治る修理代か分からへんけれど、たかが5万6万の修理賃のことで周りのみんな巻き込んで、なんか嫌な思いさして、で置き手紙に死ぬなんて書いて出て行ったりした、そのことに東野はもう激怒して、でまあね、今日は皆さん見られたから知ってるけど、聞いてくれてる方々はね、何の説教したんかって、まあ分かりやすい言うたら、その東野はじゃあお前命落とすほどの覚悟ができているんやったらね、その今からお前に10万円やると、で10万円やるからお前の耳を削ぎ落とせとね、だって死ぬ覚悟できてんやったら耳一つ切り落とすぐらいできるやろうがっていう話から始まって、彼の前に包丁を置いてね、ほら耳を削げと、でもなかなかその削ぐこともできへん、でもね、そんな若者がね、簡単に死ぬな、死ぬなんて言うなっていうことを、まあ、彼はまあその時ちょっと映像では若干カットされてましたけど、あの馬乗りになって多分ムラムラ使って
ビリビリや
めでもね、その今日という日を生きたかった人が世の中にどれだけおると思うんかっていうことをね、もうほんまに腹の底から、ね、東野が叫びながら、あの若者に対してほんまにね、大阪弁まくし立てて、
そうじゃないですか、身内の方が例えば亡くなってもどんだけお金積んでも絶対帰ってこない、本当に愛する人が亡くなっても絶対帰ってこないっていう思いがあるときに、命を粗末にしようとしてる若者を見たときに、首根っこつかまえてほんまねじって切って血流さしたのかな、
それは鳥を締めるの、それは鳥を締める、それしたら君殺人罪いやだけどまあね、皆さんも多分印象残ったと思うけど、今日という日を生きたかった人がどれだけおると思ってるんやっていう、あの一つのセリフとね、あともう一つは、もしお前に何かがあった時、バーチャルの世界におる連中がお前の死を悲しむんかいって、お前とこ線香あげに来んのか言うて怒ったでしょ、でも一緒に暮らしながら、一緒に喧嘩しながらでも何ヶ月も何ヶ月も一緒に過ごしてる兄さん方おるやないかって、声かけたら目の前にリアルに生きてる人間おるやないかって、なんでそのね、お前の死、お前が死んだかで線香一本あげにけえへんようなやつに本音のことお前言うとんねん言うて言う、僕はこの2つがねものすごいあれ印象残って、まあ東野の真剣さをね、あの映像を見るたびになんかこう涙が、僕いつもねこう涙が出て、皆さんの涙もう出そうになったでしょね、そんなビデオ映像から始まり、その後に命との対話ということでしたから、まあ、4話の鶏をですね、皆さんもね経験、そらめったにすることないと、ね、昔の田舎でならあるか知らんけど、なかなか今時ない、ね、鶏を、まあ、申し訳ないけれども首を落とし、ね、 さばきしたその鶏のお肉をその直後に美味しくいただくという、まさにまあリアルなそういう体験を。でもあの鶏をいよいよ締めましょうかっていう時はもうほんまに皆さん緊張感と喋る人一人もいなくてね、なんかねえ、その時ちょっとこう陰に隠れて、いや私はそれは無理だみたいな風にしてた僕の中でパッと見た感じの印象でね、なんかみゆきさんちょっと前来てよ、みゆきさんなんかはまあ女性でもあるしちょっとこう引いてたよね、まあ来て福岡から来ていただいてるみゆきさん、リアルにあれをご覧になってっていうかもう目の当たりにしてね、なんかどんな感想でした？
なんか本当に力が入って今生きてるこのありがたさっていうのをすごく感じました。そして人のぬくもりっていうのがどうしても感じたくて、いもちとね、もう手が離せなくて、もう肩の隅からもずっと見てるしかなかったですね、もう見れなかったですね。
実際にそれこそその首ね、鶏の鶏の首に刃物を入れ血抜きみたいなことをする、その時も一番乗りに手を挙げて、いや僕やりますわって言うたジーマ、ちょっと君どう思ったよ？
まだあんまり言葉にできないんですけど、やっぱりまだ握ってた時の鳥の顔の感覚と伝ってくるあったかい血の温度があってから消えないようですね、はい、まだ、はい、言葉にでき
ない。でも正味鳥も死にたくないわけですよね、最後まで足掻いてましたよね、だからやっぱりそれをこう立ってまで自分たちの命を維持しているという、やっぱりこの今の食のことをやっぱり一度やっぱり我々は目の当たりにした方が絶対ええと思ったんですよね。
そしてそれをね、綺麗にさばいて隅々まで全てまあお料理にして、まあ、その直後に食べるというのを、まあ、まさにちょっとえげつない話ではありましたけど、でもえげつなさの中に何かこう机の上で文字に書いてどうこうというものとは違うものをなんか皆さん感じました、姿勢でしたかね。急に食らなっても
そんなに
重たいんだ。住職という立場ですからきっと今からエゴと言うんでしょうね。まあ、そんなに飲むんで随分の人見とってきたわけですからね。
首切った時に流れる血があったかいかって、あったかいです、その血を流してその屍を僕たち食べてきてる、普通出てるやつは皿の前で加工品、その現場に立ち会ったっていうのはね、やっぱね感謝ですね。
なんかね、最後はなんか感謝しかみんな出てこんかったかなみたいな。いや俺はもうどうしても嫌だったという人とかいます？なんかこう自分の中のいまいちも、ね、整理整頓ができひんっていう人 もう絶対世の中にたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、でも整理整頓できひんことをなんかこうね、感じ取るというか、そうやって僕らは何かこう命をいただきながら生きてんだっちゅうのをね、なんかこう今回は感じてほしかったんで。そして
やっぱり、ね、理不尽なことが起きるんよ、いろんなことで。あの鶏にとってはね、やっぱり理不尽なことなんよ。僕たちもやっぱり理不尽なことが起きるじゃないですか。それをやっぱ乗り越えていかないかんわけですよ。その一つの勉強でもあるんじゃないかなと思うよ。
なるほど。山口から。もう現職の住職ですもんね、住職。
2011年3月11日、あの予定はなかった。あれだって理不尽なことやねん。戦争で殺される人だって理不尽やねん。でも僕たち乗り越えて生きてるわけですよね。それは命いただいてるからじゃないですか。そこに感謝がなかったらただの野獣やないですか。
ちょっとは住職らしいこと言ってもらえてよかったです。
住職が本当
に信じてる？信じてる信じてる、一応信じてます。
その衣装こっから借りてきたよもってい
うのほんまに勉強会の時住職の格好できますからね。東野さん、
はい、
ね、なんで高安日本に来てるあの若い子たちも、まあ、今年来てる頃も中にはちょっと自殺未遂とかね、そんなこともちょっと経験して来てた、そんな彼らが、まあ、その後に、まあ、あの鳥を締めてした後にみんなちょっとねグループ分けして手分けして それぞれのうちの高安日本の若者たちがリーダーになって、でそのみんなのリーダーのもと今回の4期のみんなが農作業とかいろんなことをこう今回手伝ってもらったんですけど、なんかこう春に自信なさげに来てたやつらがなんかあんなに生き生きとみんなの前でベラベラ喋り、そしてリーダーシップを取ってなんかすごい時間をね過ごしてくれる先導役をしてくれたんですけど、あれを春からずっと一緒に生活しながら世話してる東野さん、はい、どない思いました？
やっぱりこう人って無意識ですけれども、無意識か意識してる人もいると思いますけど、やっぱり認められたいんですよね。やっぱり認められて初めて自分の存在価値っていうのをこう
今
認識できるかなと思うんで、で皆さんにはねぜひ協力いただきたいなと思って、そうやってリーダーにしてね、で彼らはやっぱり社会からドロップアウトしてますから、認められてないっていうのを自分で勝手にレッテル貼ってる、そんな彼にね、彼のその指導の仕方が良かったとか、彼がリーダーになってくれてなんかこう優しい声をかけてくれたとか、あの一言が本当に彼らの人生を、その一言なんですよね、支えられてるのは。僕もやっぱりなんかちっちゃな言葉ですけれども、お前はほんまにこう困った人がおったら真っ先に優しいことできるええやつやなって言われた言葉をずっと信じてるんですよ。ただそういう人からかけられた言葉一言で本当にその人の人生がガラッと変わったりとかするんで、皆さんにかけてもらった言葉がきっと彼らの糧になるんちゃうかなと思って、協力してもらったらもちろんですけれども、プラスやっぱり周りの人にそういう、ね、声かけ僕ら普段からしてるかなっていうふうにちょっと思ったりもしてるんで、ね、ああいう機会を作ってもらったんですけど、本当に皆さんと作業終わった後、まあこちらの、ね、宿泊施設に来て来る前ちょっとミーティングしたんですけれども、みんな半分半べそかけながら楽しかったですって言ってくれたんです。皆さんにやっぱり認められたことだとか、そういったことがやっぱり彼らすごい嬉しかったんでしょうね。もうそれ聞いただけでやっぱりやってよかったなって思います。
だってオープニングの、まあ、自殺未遂をって考える彼に東野がどしかってしたあこから始まったけど、今日もその今現役でうちにおる高橋隊の若いコーラー見てて、あこの子本当になんか手差し伸べてやらんかったら、なんか優しい言葉かけてやらんかったら、もしかしたらたった一人で死んでたかもしれへんなっていう、そんな雰囲気のあるやつおったでしょ。なんでちょっと前の大阪で起こった中学1年生のね、男の子と女の子があんなかわいそうな事件に巻き込まれたあんななんかでも、ほんまに夜通し商店街うろうろしてたあの子たちに、なんで大人が声をかけてやらんかなって、お前なしょうねんって、ね、お前うろうろしとる時間ちゃうやろがと、お前だどこの家や言うてね、それこそムラムラつかんで怒ってやるぐらいのおせっかいの大人がちょっと出てこにはいかんのちゃうかなみたいにね、なんか少しでもなんかそういう若い子らに少しこう声をかけてあげたり、いいところを発見してあげたり、そういう人の数が絶対数として増えたら嬉しいな。まあよくね講演会とか、なんか僕らの講演とかに来てくれるとかね、そうやってどんどん自分の意識を高めようとか、どんどん自己成長してみたいなとか、そんな風に思う人って実は世の中に 5% ぐらいしかいないんだそうですよ。だから僕の講演会の中に来てくれる人が、例えば大島圭介の講演会にも同じように行ってたり、天竺マンの講演会行ってたりで、下屋とかいろんな人たちのこう講演会に行ってたりする人たちは、実はこうあんまり顔ぶれが変わらないのがこう堂々回りしてるみたいなね。だけどもしこの 5% の自分自身を磨きたい、高めたいとかって思う、そういう人の数がこの 5% がね、もし 8% になったら、もし 10% になったら、なんかこの国は変わると思うんですよね。なんでその広げていくというか、広がっていくというか、なんかそういう生き方がなんか素敵なんじゃないかなというようなことをね、なんか広める、ある意味ではこのご縁塾の皆さんは全国から集まり、そういう思いを共有し、 そしてそれぞれの地域で何かしらの発信なり何かしらの動きを起こしてくれる仲間や同士がこうどんどん増えていく、それがなんかご縁塾やってる僕の一つのまあ思いでもありますのでね、なんかこの今回の、まあ、明日もまた早朝から、トウモロコシを取ったりとかですね、またいろいろお話をしたりしながら、次回はまあ鹿児島へとつなげていく、そんな風にやっていくわけなんですけれども、なんかそんなご縁塾の皆さんのね、この50名弱のなんか人たちのますますのこの頑張りと広がりがなんかご縁塾の一つの思いじゃないかなと思うんで、この辺りで示させてもらってもいいでしょうか、東野さん。
はい、
もっとええ言葉があったら言ってもらっていいんですけど。
ああ、でもあのさっきの話ごめんなさいね、続きなんですけれどもね。
大
変この中でね、あの16歳の男の子に、まあ、うちの社員になれへんかって言ってくれた人がいたんですよ、本気で言ってくれたらしいんですよ、それをね3回ぐらい僕に言ってました。きっとね彼はねその言葉ずっと信じてると思いますよ。いや、それがまあ本当に社員になるかどうか別として、いや、それを言ってくれた自分はもうドロップアウトして社会から見てたクズなんやって思ってた彼がその言葉を聞いて、うちの社員になれるとまあ本当にやつやなってバナナに言ってくれた人が多いけど、どなたですか、どなたですか。ありがとうございます。バナナは多分、バナナはあれでね多分ね救われたと思いますよ。そういう大人が世の中にたくさん増えれば、ご縁塾から広がっていけば、一人が二人になって二人が三人になっていけば四人になってね増えていけば、
いやでも誰さんでしたっけ、西ひでちゃんって、ひでちゃんって、のまさんな、せやせやせや、そんなん言うてくれはった、うちの社員ならへんか言うて、ねえ、ありがとう、ほんまに。
いや嬉しい。
野間さんのとこ何の仕事、車屋さん、社長さん、いやだって俺さっきな、このここの宿泊施設来て風呂入って、風呂入った後ちょっとテレビチラってつけたら、めっちゃ希少価値の高いあの犬がね、この間なんか売買されたんやって、でその犬がどうしても欲しい人でも数折れへんからって、その犬についた値段が2億円なんですってっていうニュースがさっき風呂から出て、部屋でテレビポチってつけたら始まってん。ペットで飼う犬を2億円で飼う人おるんやって、その時思ったんや、あ、うちのお互い性のあの子たちを月15万円で買うてくれる人おらへんやろなって、ペットの犬よりよっぽど働くし、ペットの犬よりよっぽどなんか一緒にいてね気づきも得られるだろうし、そうなんや、犬に2億払う人いてるんやと思ってね、なんか風呂から出てそのニュース見た時なんか俺ちょっとショックやったよ。そのもう何千分の1でもかめへんから、あの子らが時にはなんか泣きべそかいたりもするかもしれんけど、人間やからね、だから何もできへんところからでも見守っとったんであげんでっていう風な、そんな気持ちでね、なんか自分の修行や思いながらも、なんかああいう子たちに光を当ててくれる大人が増えてほしい、なんかねすごい心から
思いますね、
思う、そんなニュースをねたまたまこう見たのもなんかご縁かなとちょっと思ったんですけど、そんなこんなで最初はノリノリから始まったくせに、鳥の話はなんやでえらい皆さんプランなって思ったけど、まあ明日5時45分集合ですので、ぼちぼちともうしばらくしたところで、お開きしたいと思います。じゃあ、北海道のご縁紡ぎ、ご縁塾、ご縁紡ぎじゃなくて親会みたいなもんですけど、ご縁塾の、第4期のド M 組の皆さんの集まられる北海道からお届けしました。ありがとうございました。